はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、雑談会ね。
はい、雑談会ですね。
他の人の雑談、ちょっと申し訳ないですけど、聞いたり聞かなかったりなんですけど、ラロッカさんだったかな、雑談、一回聞いたかな、一回聞いたと失礼な話ですけど、雑談会と本編会がほとんど内容変わらない問題については、どうすればいいんですか。
ラロッカさんはね、でもね、ラロッカさんなりに準備はしてきてるんですよ、雑談
な
り。
いや、いつもそうやろ。準備はしてるでしょ、そりゃ。だって彼、準備が大事な人じゃん、あの人って。
うん。
いや、だからすごいなっていつも思って聞いてるんですけども。
ただね、雑談会のね、趣旨っていうか、あるとしてはね、僕が楽をしたい。
まあな、ただそれだけなんやろ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。
ちょっとね、あんまりクイズとかやられちゃうと、僕は一生懸命考えなきゃいけないんで、ね、大変だっていう話です。
本人に言え。あ、なるほどね。まあそうね。まあ、あれもするもんね。だから、タモさんみたいに、聞いてれば終わりような感じでしたわけやろ。
そうそう。
なるほどね。わかりました。いや、いいんです、いいんです。なんかそうですね、本編で脱線してるやつを要はその、こう雑談会でメインで喋ってるだけって気がしたってこと。
ちょうど映画の雑談で縛りはありますか、
いや、そうなんだけど、
厳しく言ってますね、そこ。
え、そうですね。いいんですよ。いいんですけどね。なんか割と雑談会やからって、なんか違うこと喋ろうと思って結構頑張ってる人もいるじゃないですか。雑談会は雑談会でちゃんと考えて喋ろうとかっていう人もいるからさ、割とみんな、なんか、なんですかね、こう、それに対するこう意気込みじゃないけど、そのこう取り組み方っていうのは違うんやなっていうふうにちょっと思いながらね、聞いてますよ。はい、以上です。あ、以上じゃないよ、これからでしょ。あ、そうか、俺が話さなかったね。ですね、これ、もう今配信、これ3月日がまた来まして30日に、収録しておるわけですけども、これはだから桜ね、もう今、もうそろそろ桜咲きますからね。皆さんお花見しながら聞いていただきたいと。いう、とけば、すぐに配信してくれるであろうということですよね。
プレッシャー。
はい、ということですけども。ですね、最近、映画を、何やったっけ、忘れましたけど、何かのきっかけで映画をいろいろ検索してたら、その、イエローハンカチーフっていうやつがね、出てきたんですよ。私のその検索の、ザ・イエローハンカチーフですね。っていうのが出てきて。で、まあ、ザ・イエローハンカチーフといえば、当たり前ですけど、黄色いハンカチなわけでしょ。黄色いハンカチなわけなんですけども、このイエローハンカチーフという映画あるの僕知らなくてね。で、それで、あ、知ってた？
僕もなんか多分知らなかったと思う。
でも2008年の映画なんですよ、これ。映画があるんですけど、だからもう全然もう映画ガンガン見てる時期でしょ。そうだよね。そうで、その映画を全く知らなくて、僕それをこう、まあ見たんですけど、これ結局はこれ、そうですね、主演がウィリアム・ハートで、で、
それで調べたんじゃないですか、なんか。
ウィリアム・ハートで、なんで調べたんだろうな、なんか出てきたか忘れたけど、で、ウィリアム・ハートが主演で、クリステン・スチュワートとエディ・レッドメインが出てるってことで、めちゃくちゃメジャーどころが出とるやないかっていう映画だったわけですよ。
まあね、当時はそれほどね、ここら辺のキャストは。
そうらしいな。まだ売れるちょい前ぐらいのことでしょ。 って映画だったんですけど、まあ、これがですね、まあ見てみたらですね、あのいわゆるその70年70何年か忘れ7年かな忘れたけど、その山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチ、幸福と書いて幸せの黄色いハンカチ、うんうんね、全く一緒ってことですよね。
そう、あの天才たけしの元気が出てるテレビのですよね。
あ、そうそうそうそう、あれ、お、あれ応募した？
しない。何歳だと思ってその。
え、あの時もう大人か？
いやいやいやいや。
え？あれだってあれは何やったっけ？あれ元気が出るテレビっていろんな企画で、だからその、はい、勇気を出して初めての告白ってやつとさ、
はい、
幸せの黄色い赤ちゃんまた別の企画か。
そうだ、だから本当にだから別れた彼女とかそういうのになんか手紙かなんか出してベランダに
ハンカチを出して、そうね、黄色いやつな、うーん、
あの松方部長とかが行って泣いちゃうやつ
です。松方部長ってあのあれですよ、あのほんまに見てる人しか言わない松方弘樹の言い方ですかね。松方部長
泣いちゃう、う
ん、でハンカチで眉毛を上げるんですよ、ふぅー言うてね、
雪ね、
それほんまにあの雪ねえとか雪ねえとか本当に見てたのね。
ああ
、で、だいぶだいぶだいぶこん、ダンス甲子園も最後の方やな。だいぶこんとかですよ。メロリン Q はだからそうですよ。僕ら不思議やもんね。彼が今ああいう世界で頑張ってるのかさ、メロリン Q ですよってどうしても思うよね。すごかってんから、メロリン Q って誰とは言いませんけど。まあ、ここではもうメロリン Q 以上は言いませんけど、
うん、
あいつすごかったんだから、ダンス甲子園の頃 ね、どうでもええわこの話ほんま雑談やこれだからその黄色いハンカチを見たわけや、見たんやけど、で見てみたら、まああの、うん、なんていうその僕らが、まあ、慣れ親しんでるその山田洋次監督の、まあ、幸せの黄色いハンカチともうほぼ設定が一緒だったわけですけど、
ウィリアム・ハートが不器用な感じ
で、ね、でも器用やったぞウィリアム・ハートそう器用だったよ、そう器用だったよ。でもね、ビール飲む仕草とかも一緒やったやろ、これびっくりした俺。
あの、うん、続けてみると、うん、すごくね、あのそう似せてるっていうか、
そう
ね、なぞってるのがよくわかりますよね。
そうなのでね、これだからいわゆるその、まあ、いわゆるその山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチのリメイクっていう風にとされてるんですよ。でされてて、で僕それをそのあこれ山田洋次のやつにメイクしてんねやと思って思いながら見たわけよ、見たわけやけど、うん、で後でこれ感想ちょっと教えてほしいんやけど、これ見てくださってるからさ、あの、うん、両方ともキンキンで見てくれてるから後で欲しいんやけど、これあのだからその原作がね、ピート・ハミルっていう人のいわゆるその新聞かなんかに載ってた連載のコラムなんですよね、これってね。
そう、うん、あの山田洋次 の映画のクレジットでも出てきますよね。
そ、俺もだからその後から見て、あ出てるクレジットでと思って、うん、だからそのこの映画のザ・イエロー・ハンカチーフっていうのが要はピート・ハミルの映画、うん、その原作の映画化だっていうことで言えば、別 に山田洋次監督の幸せの黄色いハンカチのリメイクだってことじゃなくてもええやん。だから
その再映画化っていうことでもいいってことで話ですね。
そうそう、いいんだけど、うん、それで思ってたのは、だからあまりにも山田洋次監督 の映画と起こる出来事が一緒なんですよね、この映画ってね、うんうんうん、そのエディ・レッドメインがトイレ行きたくなるくだりとかさ、うん、あとあれですよね、あの俺今回も見直してもなんていうかな、そのウィリアム・ハートが免許がもう失効されててさ、
まあね、まあまあ、これもネタバレも何もないですよ。
ネタバレはもうええやろ、これはネタバレいいやろ。
あの服役から出てきたっていう話だから、免許は失効してるんですよね。
そうそう、うん、あ、そうか、ごめん、ちょっと待って、これ考えてから喋るから、イエローハンカチーフのネタバレなしで成立する今日、これ。
いや、ネタバレ言っていいと思いますよ。っていうか、
そうだよね、
これ僕ね、前からこれ思ってるんですけど、幸せの黄色いハンカチって、ネタバレないんですよね、これなんかね。結末みんな知ってるし、なんか、
そうだよね、
なんならポスタービジュアルに結構出ちゃってるし。まあまあ、
そうなんだよ。確かにな、そうなんだよね。そうなんだけど、そうそう、だからあまりにも似てるからさ、もうめちゃくちゃ面白く見たんだけど、あとやっぱこれ、まあ、さっさのあのサプライズゲストですね、イエローハンカチーフの方はね。これでも当時のプロモーションとか見たらすごい出てる、もうこれ言ってええと思うんやけどさ、
うん、
どうする、言うかどうか。
言っていいんじゃないですか。だから
言ってええか、
はっきり言っちゃったら桃井かおりが、
桃井かおりが出て
る、リメイク版にも出てるから、
出てんだよね、
う
ん、
だからさっき言ったような、もともとの話の再映画化じゃなくてリメイクなんだなっていうのがはっきり分かるっていうところですね。
そうそうそうそう、だからこの映画は確実に山田洋次監督の映画のリメイク版だということを、うん、だと言えるってことだよね、
うん
うんうん、桃井かおりが出てきますしね、うん、桃井かおり出てきてもびっくりした、いつから転げ落ちそうになった、マジかと思ってさ本当にって思って、ここまでやると思ったんですけど、うん、っていうのがあって、これどうでした、このイエザイエローハンカチーフの方は、ウィリアム・ハートマンのやつ。
いや、なんか面白かったですよね。
面白かったですよね。
やっぱね、だから、完全にリメイクなんだけど、うん、あ、ここはこう変えてるんだっていうのは続けてみると、うん、面白いし、特に、うんうん、メインの3人のキャラクターの置き方とか、要するにエディ・レッドメインが武田鉄矢なわけなん
だ。そうなんだよ。絶対あげないからね、そんなのね。うん、
だから、そこの設定の変え方みたいなところとか結構面白かったですね。
うん、
な
ん
か
ね、そうだよね。なんかちょっと、なんでしょうね、こじらせ男子みたいな感じで出てくるんだよね、
うん、
エディ・レッドメンの方はね、そうそう。で、なんかやっぱりその車もさ、いわゆるその、まあ後でちょっと山田洋次監督さんの話もしたんやけど、まあ、赤い松田のファミリアなんだけどさ、そのこっち、うん、やっぱりアメリカになるとやっぱオープンカーの古いアメ車とかになるじゃないですか。
そうですね、
なんかね、全然違うよね、ビジュアルがね、あれで走らせんのとさ、なんかあれなんみたいね、ハリケーン・カトリーナの後の話らしくてさ、このイエローハンカチーフってさ、だから割とその結構災害とかあった後だから結構荒れてるところとか走ってんだよね、この映画ってね、だってなんか廃墟みたいなところで止まったりとかもするしさ、っていうのもあって、でただやっぱこの映画見ててさ、やっぱりそのこの奥さんがマリア・ベローじゃないですか、これで出てくるのがさ、またこのマリア・ベロが良くてね、マリア・ベロが良くてね、もうマリア・ベロかよってちょっと思っちゃいましたけど、めちゃめちゃいいんですけど、なんかこう日本の映画、その山田洋次版もそうなんですけど、割とこれってすごい男の人がさ、すごくそのなんていうのかな、結構自分勝手っていうかさ、なんかそのきっかけもね、なんかやっぱりちょっとそれで怒ってそうなるってどうなんっていうきっかけやん、どっちもさ。
今だとね、ちょっと不器用では済まない
そうなんだよ、ねね、またこの回俺ら喋りにくくなるパターンいやでもほんまそう思う、なんかね、やっぱり女の人はただ待ってるだけみたいに捉えられかねない作品ですもんね、2008年やったらいいけど、これ2020年だったらダメかもなっていう気もするしなとか思いながらね、あとやっぱこのウィリアム・ハートってこういうそのアメリカの割と低なんかその労働層のなおっちゃんで出てくるってちょっと意外でしたね。なんか もっとなんかそういうの似合いそうな人いるけどなとか思いながら、
そうかもしれない
ですね、ウィリアム・ハートでもうちょい賢いイメージあんねんな、なんとなく、
うーん
もうちょっとなんか女子ブローリンとかさ、なんつったよね、な
ん
か
こう、
その辺とかが似合いそうじゃない、そうそうそう、あとトミー・リー・ジョーンズとかね、ちょっと年か、あ、そうでもないよね、ウィリアム・ハートと
大して変わらない、結構年ですよね、だから、
そうだよね、
もともとのオリジナルよりは、だから年の設定
だいぶ上だよね、そうだよね、うん、あれだって、ケンさんなんて、多分そう40代とかじゃない、多分分からへんけど、うん、うん、いや、でもなんかよ、ウィリアム・ハート、なんかこういう役できるんやとかと思いながら見てさ、すごい面白かったなと思って、うん、でやっぱ分かってんねんけど、最後に泣いてまうねんな、泣いてまうねん、俺は。ハハハハってなんでね、分かってんのにとか思いながら。
いや、僕今回オリジナルの方を見ても泣いちゃったから。
分かる、そのオリジナルの話はこれからするから。これ今15分やから、こっからオリジナルの方いくから。ということで、あのザ・イエロー・ハンカチーフっていうのを見たら、思った想像以上に山田洋次版のリメイクだったってことですよね。で、あの
トラさんも出てきますからね。
それよ、それそれそれそれ、あれさ、トラさんさ、トラさん言うたかね、あの渥美清がさ、あの出前取ってるやん、あれオリジナルの方でさ、出前取ってるメニューがさ、レバニラやねん、レバニラ。
そうそうそうそう、
やろ。ほんで今回のイエローハンカチーフのあの人が頼んでるのがね、レバーのフライ頼んでるんですよ。
そうなんですよ、
あれもう確実にリメイクやそれ。で、あ、レバーなんか頼む人この人やみたいな感じで頼んだら、おーみたいな感じでさ、だからそこまでリスペクトされてると、もう彼が喋ってる声が全部トラさんに聞こえてしまうんですよね。うん、あー出たのかっつって、でさ、もうなんかさ、もう
本当にこの間ね、あのアメリカのドラマ見てたらね、あの、うん、アメリカのトラさん出てましたよ、なんか。
でアメリカのドラさんって誰、
うん、あのテイラー・シェリダンの、うん、ランドマンでワイワイでやったドラマ見てたら、うん、あちょうどあのアメリカのトラさん出てきて、
あの人が
アメリカのトラさんだ。
いや俺らだけやからな、アメリカのトラさん言うてる人なんて。
知らなかったら、あの人ね、メタルコールソウルも出るらしいですよ。
あ、そうなの。まあ出てそうやけどな。いや、でもなんか、でもなんかそれ味付けが違ってて面白かったけど、まあちょっと今見るとどうかなっていうのはあるかな。こう進めると、いやちょっととか言う人いるかもしれませんけど、いやでもなんかそう、あ、それでね、まあそれでその調べたのね、調べたらさ、ほとんどあのちょっとその山田洋次版の映画を知ってる人がいないんですよね。だからあのレビュー書いてる人たちが、だからいわゆるその、ピート・ハミルの原作を元にした映画でっていうことで、あの当然桃井かおりにも触れてないし、あのそれだけでもうそのレビューを書いてる人がほとんどだから、1個か2個ぐらいしかなかったな、そのいわゆるその、山田洋次、地球の裏側の日本の映画のリメイクって、なんか言い方ムカつくなとか思いながら、あのなんつって、なんかこの程度かとかとか思いながらね、だから向こうの人たちはリメイクやと思ったら、まあ見てないんだろうなとか思ったりしますけどね。なんか不思議な映画と思って、まあだから曲もあるからね、だからタイヤイエローリボンラウンザオークツリーみたいな曲が有名な曲もあってね、でも聴けば分かると思います、今歌いませんけど、なんか、だからそういう、まあだから元々は向こうの映画なんですけど、我々としては山田洋次版で慣れ親しんでるんですけど、そのリメイク版がめちゃくちゃ山田洋次リスペクトだったってことがちょっと面白かったですよね。でそれを知ってるのが僕らだけで、あのアメリカの人は誰も知らないってとこもまた面白くてね。ちょっと山田洋次、そんな、まあ、トラさんとか向こうで公開しろよとかと思ってしますけどね。で見直したんですよ、日本版を。今日、今さっきまで見直したよな。泣くよね、泣くよね、じゃない。いや、
これね、僕
泣いたの
泣いたし、だからあの多分10代とかの頃に、20歳の頃とかに多分1回見てると思うんですけど、今見た方がね、めっちゃ良かったですね、なんかね。
よかったな、じゃあ。
あ、僕今だから月1で寅さん見てるんですけど、
そうだよな。
やっぱね、山田洋次たまに当たりの回あるなと思ってるんですけど、ちょっとこれはね、素晴らしかったですね。
あ、よかったね。そうですね、これだからさ、なんか僕も年代調べたら、この前後にあの虎次郎夕焼け小焼け、だから太一清和子のやつ撮ってんだよね、だから、結構いい時期の作品なんですけど、
いやだから多分月2本、月じゃないや、年2本 体制でトラさん撮ってた頃だと思うんですけど、
うんうんうん、
プラスで撮ってるんですよね、多分、ね。
撮ってんだよね。
恐ろしいですよね。
いやでもやっぱりすごい若い頃の山田洋次ってやっぱりすごいだなっていうのは改めて思いますよね。
いやすごい。うん、特に、うん、やっぱ終盤の見せ方とか、
うん、
すごいうまかったですね。
今更この山田洋次の企業やんかちの話をする
のも本当あれ今更感ありますけど、めっちゃくちゃうまいなと思いながら。
よかったね。
武田鉄矢もね、これは映画は多分デビュー
これ初です、初で、
ね。
いやもう本当さ、この武田鉄矢のコメディアンぶりが素晴らしいんだよね。ああ、もう今絶対できないじゃん、あれさ、ああいう役ってね。あれだってジャンプして写真撮るとかさ、あれ何してんのとか思う。意味分からないけど、写真撮るよつけてジャンプしてると、あれも絶対あれ、あの、なんていうの、あの、アドリブやと思うみたいなことで、ガンガンやってるしさ。で、あと、ほんまに、あの、なんでしょうね、あの、定規で測ったみたいな、あの、高倉健の性格ね。あ俺やったら絶対嫌やわ、と思って。だってさ、あれも九州の男なら、責められるシーンとかあるやん。あんなのさ、九州の男としてみっともないみたいなこと言われて、いや九州がどうとかじゃなくてとか言って武田先生が困るシーンとかもさ、なんかもう直角直角だな健さんとか言って最高とかって思うけどさね、いやだからこれ僕、そうそう、だからその渥美清がね、そのスペシャルゲストで出てくるっていうのは当然これまあなもうみんなご存知なじゃないですか。
うん、
僕今回見直してタコ社長が出てるの改め初めて、あ、タコ社長も出てるとか、そうそうそう、ってことは今回これトラさんガンガン撮ってる時期に3人トラさんから出てるんでしょ、さくらと、うんうん、ね、渥美清とさくら言うてもてますけど、うん、あの倍賞光子がさくらのまんまってことですね、これも出てきてもね、
ちえこの、ちえこの、
あ、ちえこか、ごめんなさい、いつも間違えるんですよね、ちえこさくらのまんまやねんあれね、
うん、
あれだってもう絶対渥美清のくだりもあれアドリブな気するな、あの辺のくだりもね、
そうですね、あんまり脚本書いてない感じします
ね、うん、ね、なんか全部任せてる感じするしさ、なんかあれあれですかね、高倉健は多分あれ若いやろうから渥美清なんか大先輩なんですかね、もしかしたらね、ちょっと分からんけど、でも彼ってあれですか、もう何網走番外地、高倉健って網走番外地か出てる人、俺ちょっと分からんけど、
これだから仏教、だから実録ものとかが流行ってた後なんですよね、多分、
あ、じゃあ
最後の後、その後に多分撮ってるぐらいな感じなんですよ、
ね、じゃあ割ともうスターですよね、あの、
もちろんもちろん、
ね、そうだよね、いやいや、渥美清の出てくるところ、はってなるもんね。毎回見るために、トラさん出てきたって思う。あれだから僕らトラさん今ずっと見てるでしょ、だから見てるからさ、あの、はい、最後の下りでさ、ハンカチ見に行くやん、だから当たり前やけど、ハンカチ見に行くことになるやん。でさ、あの、桃井からさ、なんか、島優作やんな、役がな。優さん、あれとかって言ってさ、あの、ハンカチの方を見せるときにさ、じゃーんとなるでしょ。全員そうなと、タラララララララって絶対みんな思ってると思うんですよね、あれ。あれかかるために、テレレレレレレレレって思ってる人いっぱいいると思うねんな。思ったよ、あなたも。あれ、じゃーんってなったとき。
まあね、一応目がね、確かそのことなんですね。
そうそうそう、同じ音やねん。だから、あの、ハンカチがアップになったときに、じゃーんって言うんだけどさ。絶対みんな、てれれれれれれれって頭で流れてると思うねんけどさ、そのぐらい、なんか寅さん色が強いねんな。
あ、でも、まあ、それこそね、あの、元気が出るテレビ、僕だから元気が出るテレビのコーナーの先に見てると思うんですよ。
うん、あれ、あの曲流れるもんね。
そうそうそうそう、だから、多分そっちを知って、映画も見た、その後、若い頃見たから。だからそのイメージはやっぱあるんですよ ね、 なんかね、
いや、せやけどもう今トラさん見てつるんやから、はいはい、あのチャーンはもう完全にタラララララララの前やからな、
いやでもね、あの終盤のそのさっき言ったその、うん、 何桃井香織が見つけるわけじゃないですか。
見つけるわけよ、う
ん、あそこのね前に画面にちらっと映るんですよね黄色いハンカチのところが。
なるほど、
うん、あれもねすごいうまいし、うん、あやっぱね演出的にめちゃくちゃうまいところが多いんですよねなんかね。
あとあれだよね、だから最後がその桃井かおりと武田鉄矢のところで終わらすところもうまいよね。その
そう
あの結構遠くの引きで終わるやん。結局そのケンさんとのあの、うん、あの夫婦は引きで終わらしといて、
うん、
あの若いカップルのその、まあ、未来みたいな感じのところで終わらせるようになってるところもいいよね。
そうこの映画だって武田鉄矢で始まるんですもんね、
う
ん、
そうだよ武田鉄矢がなんか工場かなんか辞めて車買うて旅行するとこから始まるからね、う
ん、ケンさん出てくるの意外と遅いですからね、
うん、遅い遅い遅い、うん、あのビールの飲み方な。
そう、うん、いやでもねすごく、うん武田鉄矢と桃井かおりのエピソードは良くてい
いよね、う
ん、なんか武田鉄矢がその横になって泣いてるところを最初気づかなくてちょっと、うん、あの桃井かおりがちょっとねあの
泣いてるのってやつ、
うん、そうそうそうあそこあそこがねすごいなんか映画の転調じゃないけど、うんうん、すごいね後半に向けてるところですごくいいところです、
ね、いいよね、うんうん桃井かおりのやっぱあの影のある感じだけどまだ若いからちょっとやっぱはっちゃけてる部分もあってさ、
うんうん
うん、まだまもう今はもう影しか残ってませんけどなんつったのかなあのはっちゃけてる桃井かおりっていうかさいいよね。でなんかもう堂々と武田鉄矢が桃井かおりのことをブスって言ってますからねこの映画の中で、ねうん、いや俺が言うのもなんだけど全員がお前が言うのはなんだよと思いながらみんな見てますからね、うん、でそれであのケンさんにめちゃくちゃ怒られるから俺も絶対やで一緒にリーガンの寝泊まりするの怖いよケンさん怖えとか思ってさ
なかなかでも検査もね不器用だからね。
いや不器用だからみんなが言いたいだけやねんな。その検査の話した時に不器用って言いたいだけやないかい。
なかなかね、まあ、あのほんま不器用ん向かってる場所のことも言わないし。
そのでもさその割にはあの出てすぐにあのなんか未練がましいハガキ送ってんねんねだから
って。で。なかなかそこに行くっていうことをやらないですね。やっぱ行かないって
言ったり。行こう、待てよってなるやんな。だけど、これがだから、その、リメイク版もまんまやねんな。だから、同じやねんな。うん、それが面白くてさ。ねえ。あの、ケンさんが着てるさ、あの、革のボンバージャケットと血のパンみたいなの履いてて、ちっちゃいカバンとか持ってるんですけど、この映画でね、ずっと持っててさ。あれも完全にあれ大脱走のマックイーンと同じ格好してるんですよ。だからあの人ほらすごい IB の IB ですごい有名なあのファッションがね IB で有名な人だったからまあきっと多分サイズもなんかすっげえピチピチな革ジャン着てるんやけどさ炭鉱夫ってあんなビチビチの革ジャン着るかなとかと思ったりするんだけどまあ多分ちょっと意識してるんやろうなすごいかっこいいんだよねあの人の服たたずまいがねすごいかっこよくてさ。
武田鉄矢はなんか変な北海道の。
あ、そうな。あれすごい。あれすごくない？なんか天狗のハットかぶってさ。あって、なんかその赤い車乗ってるのにさ、緑のジーンズ履いてるの、あの人。すげえかっこしてんだって思ってさ。あの、ドライビンググローブみたいなつけててさ。
そうそうそう。違うか。バンダナみたいなの巻いてる。
前でさいいよね。でもなんかまあでも若くてか、まあ、かっこいいと思いましたよ。やっぱ
シュッとしてますからね。
シュッとしてるし、うん、刑事物語もずいぶん前やしね、きっとね。うん、いやかっこいいなと思ったな。いやでもいいですね。このまあ本当武田鉄矢と桃井かおりっていうキャラクターがこう山田洋次のあの世界観でね、割と。自由な感じがしてるのがすごいいいなとかと思ったりしましたけど、行きたくなるな、やっぱりあれ北海道車で行きたくなるもんね、あれ見たらね。
ああね。
いいよね。絶対僕はケンさん拾いませんけどね。あの 嫌だよ、うるさそうやから。大阪のもんならそんな悩みの人はダメだとか言われて、すっげえ怒られるでしょ。
でもなんか、あの結構ね、事故起こすとか面白いですけど、ね、
あ、そうそうそう、うん、まあだからほら、あの当時はさ、どうせ当たり前けど、うん、あれオートマやったっけ、マニュアルか、オートマか、あれ忘れたけど、うん、桃井かおりが運転するくだりやろ、
うん、そうそうです、ね、
うん、落ちるんでしょ、
うん、そう、あそこのとこはね、すごい面白かったし、
そうだね、うん、で、あの、ま、その辺のおなんか農家のおっちゃんとかが止めてくれたりするところとかな、うん、いいよね、
なんか僕、うん、あそこを今回見てて、
うん、
ちょあれアレキサンダーペインのサイドウェイってあるじゃないですか。
あるね。これそれ気に、あ、ユタカのか。
そうだからちょっとなんか影響を受けてんのかなって思ったぐらい、なんかね、あの、まあ、あっちはオープンカーですけど、なんかもしかしたら影響調べて出てくるのかなみたいな感じで思いました。
調べてください。
ありますよね、全然ね、なんかね、
うん、あるんじゃない、うーん、いやだからもう本当に なんやろうな、こうだってもうこれつい70え7年ぐらいかな、忘れたけど、その
僕は生まれた年ですね。
ああそうなのか、じゃあ僕はもう5歳ですわ。あ、そっかそっか、うん、70、あ、そうだね、うーん、いや、いいんだよな、テンポもいいしね、うん、なんかだるい感じないもん、ね、やっぱ山根洋次、寅さんとかもいつも思うけど、テンポはいいっすよね、やっぱね、パンパンパンでいくもんね、うん、もっさりしたとこないもんな、うん、
いやちょっとね、僕はかなり、うん、まあ、見たことあったんだけど、今回見直してすごくやっぱいい映画だなって思いましたね。
あ、じゃああれじゃない、今度これだから 4K リマスターで見たでしょ、多分今リマスターですよ、
ね。あ、そうですね。だから、それこそ、あれなんですよね、うん、イエローハンカチのタイミングで、うん、多分リマスターされたみたいです、
ね。あ、そうなんだ。じゃあよかった、ね、ありがたいね、じゃあね。じゃあまあ今度大画面、まあ大画面で見ても、ちっちゃい画面で見ても、感動はほとんど同じぐらい感動できるんやけどね、これね。いやまあほんとリバイバル上映、あれじゃない、爆音上映とかあったら行くんじゃ、立川でね、キルハンカチ、爆音の意味がよくわからないけど、不器用なのでが爆音で聞けるってことですよね。
そうですね、
言ってたっけな、この映画で不器用な言ってないと思うけど、ケイさん違う映画やと思うね、自分不器用なのでって。はい、というこんな不器用な2人がおすすめしたイエローハンカチーフと、幸せの黄色いハンカチを続けてみたら面白かったって話です。
はい、まあユーネクストで、ね、両方見れます、
ね、そうだよ、ユーネクストで両方見れるからね、ぜひ見比べてほしいな、うん、どっちもいいですよ、面白かった、
はい
はい。
はい、というわけで、はい、ラ・フランスさんとの映画の雑談の何回目かでした。はい、
おお、待てや、お、何回目かも雑やないかよ、こら。
ちょっと調べてなかった、すいません。
分かりました。はい、ということでした。はい
。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。